イースターの日が私たちはイエス様が蘇った、そのことを記念する日だということを私たちはよく知っております。しかしこのイースター、イエス様が蘇った、多くの弟子たちの前に現れた、そのことを、そして多くの人々の見ている目の前で弟子たちに言ってる、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えなさい、信じてバプテスマを受ける者は幸いである、その御言葉を残して、その天に昇っていかれた、その物語を私たちはよく知っております。でもそれで終わりじゃないんですね。人の働きというところを見ますと、人の働きの一章を見ますと、人の働きの一章を見ますと、9節からこう言ってから、イエスは再び、イエスは彼らをが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。弟子たちの前、その他大勢の人たちの目の前で天に昇って行かれました。それと同じありさまでイエス様が再びいらっしゃるというんです。感謝です。そして私たちは今終末の時代に生きているクリスチャンたちって言われております。今キリスト教会では終末の時代に生きているんだ、イエス様が再びいらっしゃるとき、この世は終わる、それを終末と言いますけれども、その時代に私たちは生きているんだ、こう言われております。かつてノストラダムスの大予言とか、インカの暦が終わる、インカじゃなく、そのマチュピスのピチュの、そのなんていうんですか、その原住民たちの暦をちょうど終わる時期に、もう10年ぐらい前になりますかね、終わる時に世の中ある人々は騒ぎましたけれども、そういう時もありました。しかしまたしばらくすると その話はいつの間にか立ち行きになってしまいます。なぜならまだイエス様がいらっしゃらなかったから。でも私たちは知っております。聖書の他の予言が全部成就されたんだから、このイエス様が再びいらっしゃいますよ、この予言は必ず成就するんだということ。マルコによる福音書の13章にだから目を覚ましていなさい、その日その時はいつ来るかわからないからであるということをイエス様は話していらっしゃいます。13章の33節、 31節から読みます。この天地は滅びます、しかし私のことは決して滅びることはありません。ただしその日その時がいつであるか誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。33節、気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにそれぞれの仕事を割り当てて責任を持たせ、門番に目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。あなた方が話していることは、私が話し、あなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましてみなさい。ここに3回目を覚ましてみなさい。13章を見ますと、だから気をつけなさい、または心してみなさいという言葉は繰り返し繰り返し書かれてあります。イエス様は、この私は死んでも必ずもう一度来るから、だから気をつけていなさい、または心していなさい。そしてこの33節の言葉を書いてもらえば、気をつけなさい、目を覚まし、そして35節には目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい、要するに注意していなさいということです。何を注意しますか？私たちの信仰、私たちの思い、私たちが日頃行っていることに注意を払いなさいというんです。イエス様はとにかく再臨が近づいているのだから、目を覚ましていなさい、気をつけていなさい、繰り返し繰り返し語っております。一方、そのいわゆる今のあの人の働きの一章の11節だよ、またあなた方が見ていると同じありさまでもう一度いらっしゃるということは言われております。そしてまさにさらにテサロニケ、第一テサロニケの4章の16節17節には、第4章の16節にはこう書いてあります。冒頭の言葉です。主は号令と御使いの頭の声と神のアッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからイエスキリストにある使者がまず初めによみがえり、ついに生き残っている私たちがたちまち彼と一緒に雲の中で一緒に引き上げられ、空中で一度会うのです。前にもお話ししたと思うんですけども、私が学生の頃、その創価学会の集会に無理やり引き込まれて、方々からその場に集まっている大勢の人たちから質問攻めに遭いました。その時私は、あなた方が御所という、そのあなた方の経典に従って話をしているのですから、私も聖書からお話をさせていただきますと言って、このキリストの十字架とそして復活についてお話しいたしました。 創世記から始まってそのイエス様 の、 十字架そして復活の話をいたしました。彼らが言うにはあなたそれ本当に信じてるの、真面目に聞き分けてちゃうか。私はそれに対して言いました。そうですか、それなら私があなた方の言っている言葉をそのまま率直に言うならば、あなた方がいわゆる人間が、いわゆる輪廻転生っていうんですか、ガキに生まれ変わる、そのさ、いろいろ5つか6つ挙げたんですけれども、まさに私たちがそれを聞くならば、まさに聞き返り沙汰、荒唐無稽のお話ですね。で、反論しちゃいけないんですけれども、反論した、そしてしばらく経ったら、いや、もう結構です、帰ってくださいって言われました。私はテントの中では、あれ、黒石兄弟だけなかなか帰ってこんけど、もうすぐ集会が始まるけど、ずっと心配していたんだよ、どこ行ってたのって言ったから、村上先生たちもおったんですけれども、その時にこうこうこういうふうやっていた話したら、みんなバカな議論はしないで、その相手にしないで帰ってらっしゃいって言われたんですけれども、まさにその通り、信じない人たちにとっては一度死んだものが蘇って、そしてさらにそれだけではなくて雲に乗って天に昇った孫悟空じゃないんだよ、天に昇っていった、そしてその方がもう一度この地上に下ってくる、いらっしゃる、まさに引き返さされて、でも私たちはそのことを信じております。必ずイエス様はもう一度この地上に来てくださる、このことを固く信じております。そして使徒パウロは、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにと書いてあります。このラッパ、現代でこういうラッパとちょっと違う、あのラッパを吹くのに非常に訓練が必要なんだそうですけれども、よく凱旋の時に勝利をして帰ってきた軍隊の先頭に立って、そしていわゆる観閲式っていうんですか、王様の前に、ローマ軍の場合は皇帝の前に、勝利して帰ってきたんですよ、勝利したんですよ、輝かしい、誇らしげに吹き鳴らされるのここで言うラッパです。まさに勝利の主、イエス様は勝利の主としてもう一度この地上にいらっしゃるというんです。何かの勝利ですか、サタンの勝利、サタンからの勝利、罪、人類をガタッカッにがらみにして多くの苦しみを与えている、まさに暗黒の王であるサタンに対する勝利、そして死に対する勝利を高らかに宣言しつつ帰ってくる、こういうんです。さらにパウロはこの16節の言葉ですけれども、そう言っています。そしてさらに他のところでは、私はあなた方に奥義を教えようと言っています。コリント第一の手紙の15章の51節ね、そう51節ね、ちょっと目が見えないからごめんなさい、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう、 私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。パウロはあのいわゆるコリントの教会の人々に書き送った手紙の中でこのように言いました。よく聞きなさい。私は信仰の奥義をあなた方に教えるんで、教えましょう。まさにこれは奥義です。このことを信じるには、本当に私たちは信仰が必要です。まさに本物のクリスチャンであるか、偽物のクリスチャンであるか、形だけのクリスチャンであるか、本物のクリスチャンであるか、本当に信仰を持っているかどうかは、このことを信じることによって決まります。すなわち、イエス様がもう一度いらっしゃる。そのことを固く信じるならば、あなたはクリスチャンです。でも、科学的にどういうふうに見ても、とてもじゃないけれども、そんなことはありえないよ。そういうふうに思うならば、あなたはもう一度悔い改める必要がある。まさに、信仰の分岐点は、これを信じるか信じないかにあります。イエス様が再びこの地上に、天に昇っていただいた、雲によって天に昇っていかずと同じありさまでもう一度いらっしゃる。その時に天使の頭の号令とラッパの響きのうち、それもこのラッパの響きというのは勝利のラッパの響きとともにこの地上にいらっしゃる。終わりの、ここに書いてある52節、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならないから、ならず死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。アーメン。書いてあります。ここに書いてある、ちょっと次回苦しむよ。なぜ聖書そんな難しい言葉を使うの。朽ちることみたい、いわゆる罪によって死が私たちのうちにやってまいりました。そして死んだ体はいわゆる腐ってなくなって地に還えるもの。しかしイエス様が再びいらっしゃった時、生きている私たちは今度は不死の体に変えられるというんです。死ぬことのない体、そしてということは朽ちることのない体、腐ることのない体に変えられるというんです。栄光の体に変えられるというんです。聖書の言葉はそのまま言うならば、そしてしかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。56、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。57節58節、これ私の大好きな言葉です。まあ、本当にこの通りにできているかどうかは別として、大好きな言葉です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の兄弟たち、固く立って動かされることはなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄にないことを知っているのですから。私たちは知っているでしょうかね。主にあってなしたことは決して無駄ではないということ。 人々の反応がどうであっても、たとえ集会に一人も人が来なかったとしても、神様は私たちの思いをちゃんと知っていてくださる。そしてそのロープに報いてくださる。そのことを私は知っております。感謝です。そして何度も申し上げて言って申し訳ないんですけれども、パウロが聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう、私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるんです。奥義を告げようといった言葉の結びにこの言葉が使われていくということは、私たちはここをしていなければいけません。聖書は神の言葉であって、人を教え戒め正しくし義に導くのに有益であるという言葉があります。まさにその通りです。聖書の言葉こそ私たちの命を教えるものです。そして主イエスキリストが一度十字架にかかられたけれども、蘇って、そして多くの弟子たちの前で天に昇って行かれ、そして再び私は来ると言われたその言葉の通りにもう一度いらっしゃって、このことはまだ起きておりません。でも他の繰り返しますけれども、他の聖書の予言が全部成就しているならば、この成就もこの予言の成就も必ずある、そのことを信じます。ポールをはじめ初代教会の弟子たちは皆この信仰を握って殉教の死に至るまで彼らは信仰を守り通しました。そうした多くのクリスチャンたちは殉教の死を遂げていきました。彼らなんですか、無駄にだったんですか、彼らの死が。いえいえ、そうじゃないと思います。キリスト教の歴史は殉教者の死によって書かれているという言葉があります。まさにその通りで、感謝をします。聖書に再臨についてあまり多くは書かれておりません。でもイエス様の御言葉、イエス様ご自身が再臨、私は普通に来る、そうやって、もちろんすぐって言うけれども、いつなの、そういう疑問が起きてくるかもわからない。聖書の常識で言うならば、千年は一日のごとく、一日は千年のごとくという言葉がありますけれども、私たちの常識的なそのいわゆる時の感情の仕方じゃなくて、神様の時が来るならば必ずイエス様は私たちを迎えに来る。私はそのことを信じております。この地上で生きている信仰を持っている私たちを迎えに来る。そしてし常に過去にあって、その信仰を守り通して殉教したり、または信仰を守り通してこの地上の生涯を終えた者たちが必ず蘇ってくると聖書にはそう書いてあります。ですから私たちはこの地上にあってキリスト教信じて何なの、日曜日の貴重な時間に、なんで時間をその教会のために、または礼拝のために 用いなければならないの。あの家にあって眠っていた方がよっぽどマシだという理屈を言う人がいますけれども、私たちは礼拝に出席して神の御言葉を聞き、神の言葉を実際に読んで、そして私たちの信仰の糧としてまいります。何ですか？主が再びいらっしゃるその日に待ち望むため、この週末に生きる私たちは、主イエスは再び終わる日を私たちは心待ちにしたいものでございます。アーメン。終わります。